始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
1月24日月曜日夕方6時を回りましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
はい、
沖縄意外とそんな寒くもなく、
なんかねちょっとムーンってしてるっていうかね、昨日
から
ね、
そう昨日も大雨が降りまして、
だからよ
ちょっとムンムンした冬っぽくない感じの季節で、うん、まあ季節というか天気でございましたですか。
そうですね、
はい、まあ、このままなんか暖かくなっていくのかなっていう感じもしつつ、
うん、
うん、ちょっと天気もどうなるかわからないですけども、
はい、
まあ、変わらず、元気にやっていきたいと思います。
はい、
はい、私、はい、卒業まで残り2回
2回、
今日よりであと2回。
あ、いや、
心の準備はどうですか、鈴さん。
もう全然いいよ。もう全だってなんかもうそんな実感も全然ないし、あとなんてったってさ、
はいはい、
決まってないから。
決まってないというか、あえてスーズーに秘密にしてるのか
かな、
この今後どうなるのか。
そうなの、なんかもうね、うん、だからイメージもできないから、
はい、
この人ととかっていうイメージができないから。
そうだよな、
うん、
だそもそもなんだけど、うん、この鈴鹿サーキットのオリジンアワーが残るのかもわからんからね。
だからね、
だからもしかしたら、うん、スーズと誰かがやるかもしれないし、うん、まあ、もうそのままごっそりこの枠が別の人になる可能性も
あるよ。だから来週ね、途端に急になんか、あ、一応鈴さんもじゃあ休みということで言われる可能性もあるから、
まとめて厄介払いできたみたいな感じ。怖いんだけど。
あっさ、
で、まあ、だからどうなるかわからないけども、とりあえず私はもう3級まであと2回、うん、
はい、
しかも生放送この時間帯ね、
うん、
もういつ戻ってこれるかもわからないんで私。
そうだよね、
うん、わかんないから、
うん、予定はありつつもだもんね。
そうそうそう、戻ってくる予定はありつつもどうなるかもわからないので、うん、まあ、まあどうなってもね、皆さんには楽しい結果になってくれたらいいなって思いますけど。
そうですね、
はい、ツイキャスでも、
はい、
放送しております、
はい、
今流しているこの放送が映像付きコメント付きで見れちゃいますので、はい、ぜひ、ツイキャスでですね、はい、FM那覇と検索していただきますようお願いいたします。
はい、お願いします。
ぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしているんですけども、メールもね、
はい、
はい、待っておりますので、
うん、
ぜひオリジンアットマーク FM 那覇 .jp まで、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
もうなんかコメントでは予想も来てますね。スーズーとキツネうどんとか。
あー、でもだからスーズーもワンチャンあるかなと思ったけど、うんうん、でもやってるよね。もう
キツネうどんさんというか秋山さんが木曜オリジンチャンプルーで、
そうよね、あ、やってますね。うどんさんはやってなかったっけ。
うどんちゃんやってたか、
オリジンチャンプルー
やってたかな。一応なんか
火曜日とかやってねっけ。
オリジンチャンプルオリジンアワーって結構変動があったりするから、
そうね、
覚えきれなかったりするんだけど、だからさ、もしかしてやってるのかもしれないな、
ね、うん、
火曜日やってなかったっけ。やってた、
ね、火曜日だったような。
多分詐欺なんかよりさ、みんなの方が把握してると思うけど、
だからね、多分。
うどんちゃんは昔やってたって。
あ、そうなんだ。じゃあ一旦外れたんかな。
ちょっとそうだね、一旦外れて今はやってないかもしれないね。
なるほどね。
いやいや、何にしても応援いただけますよ、よろしくお願いしますですよ。
はい、お願いします。
で、私はね、はい、あなたあんまり実感ないと言ってたじゃないですか、うん、私はもうだんだん自覚が出てきて、
あ、やっぱり、
うん、なんか、あ、もうそろそろ産休入るんだなって、なんか今週、先々週、先週ぐらいから思ってるんだけど、
うん、
っていうのもなんかだんだん終わる仕事が増えてきてるわけ。
あ、そうなんだ。産
休に入ってる。例えば先週の土曜日でオリジンライブはもうラストだし、
そうだね、
今週で、
はい、
生放送、ラジオの生放送も終わるし、
うーん、
だから一個一個なんか、
そっか、
数が減ってくると、なんだろう、産休までのカウントダウンが始まってきてるなっていう。
確かに、なんかちょっと寂しいような感じだね。
そうなん、寂しいような、せいせいするような、
うんうんうん、しかもね、お腹もどんどん大きくなっていくと実感も湧くかもね。
このやっぱり自分のね、お腹の子供の中もなんかでっかくなってんなって分かんのがさ、
うん、
フィーバータイムって自分が呼んでんだけど動く力強さがやっぱりだんだん強くなってきてるわけよ。
へえ。
そうそうそう。
そうなんだ。
流れ、殴ってくる力の強さ。
男の子だしね。
そうそうそう。
うん、
足も出るし、手も出るし、こいつは。夜中のさっきが寝てる時に限ってからフィーバータイム
を。夜中にフィーバータイムな。
ドンドコドンドコドンドコドンドコ。
夜型や。
そうそうそうそう。 まあね、それも愛おしいんですけども、うん、まあなんかね、実感がちょっと湧いてきたなって、
うんうん、なんかお腹が大きくて大変なことっていっぱいあるさ、う
ん、まあね、うん、なんか地味な嫌なことはいっぱいあるよ。
あ、本当。なんか例えばなんか大変だろうなぐらいにしかわからないから。
例えばなんか身近なので言ったらシンプルに歩きにくい。
あー、そっか、もう下見えないもんね。
下も見えないし、うんうん、あと地味に嫌なのが靴下履きにくい。
あー、靴下、
本当に靴下履きにくいし、足の爪がめっちゃ切りにくい。
あー、なるほどね。
足元関係は結構不便だなって思ってる。
え、なんかお風呂とかもなんか足とか洗いにくそうだね。
一応危ないけど、うん、お風呂場があって、うん、湯船があって、で、うん、湯船の縁みたいなのに足乗っけてから足洗って、だからちょっとその瞬間はね、危ないかもしれんけど、
ちょっと怖いけど、でもその体勢は一応できるんだ。
一応よいしょっつってやってはいる。
あれはお尻とか拭きにくそう、うんこした時。
あ、んー、でもなんとか拭いてるよ。なんとか拭いてるよっていうか拭いてる。違う、だからやりにくいけど、うん、ちゃんと拭いてる。
ああ、でもやっぱやりにくいんだ。
やりにくいよ。お前、なんつうこと聞いてれば、相方に。お尻拭きにくそうで。お尻拭いてるよ、ちゃんと、綺麗に。
ちゃんと拭いてる
よ。なんとかギリギリ綺麗に拭けてるよ。
だったもん、それだけが心配だったからさ。
あとなんかさ、うん、やっぱこれもあるあるなんか分からんけど、うん、汗っかきになってるから、なんか体温が高いんだって、妊婦さんは。だから夜中とかちょっと寝たらすぐ汗かくから、この下着がめっちゃ痒いわけ。
あ、そうなんだ。
かぶれるっていうの。
ああ、はいはい、蒸されてる感じ、ね、
そうだから夜中にちょっと痒くて起きるとか、うんうん、そういうなんかマイナートラブルっていうの、うんうんうんうん、細かいのは多いような気がする。
そっか、
今までになかったトラブルね。
うんうんうん。食べ物とかはなんか甘いのが好きになったぐらい。
そうだね、甘いもの好きになって、う
ん、辛いの食べてる。
食べてる、普通に食べてる。でもさすがに、うん、前みたいなさ、うん、なんか紅生姜べしゃべしゃとか、
うんうん、
一味でなんか血の海みたいになるみたいな、
うん、
そんな無茶な食べ方はしないけど。
あ、そっか、うん、
人並みに辛いものは普通に食べている。
で、甘いものも好きになって。
なんだよな、だからなんか以上、この甘いもの好きになってる期間、うん、やっぱ甘いものが今美味しく食べれてるから、
うん、
美味しく食べれてる期間堪能しようと思って、うん、なんかケーキとか買って食べたりとか。
いいね。
せっかく美味しいものを美味しく食べられるから、この後いつ嫌いになるかも分からんし。
まあ確かにね、
うんうん、
うんうんうん、
だからね、やってますけども、
うん、あれはなんか例えば食べ物さ、何が嫌いだった。あ、椎茸。
椎茸は、うん、シンプルに克服した、
うん、あ、した、
うん、妊娠する前に。
あ、そうなんだ。
あれよ、でもでかい椎茸は無理だけど、
あ、丸々の、
丸々の、
はいはい、
刻んだとか薄くしたやつだったらシンプルに食べれてる。
へえ、すご
だからな。だからこれ妊娠関係ない。あたいの努力。
あ、努力、
これに関してはあたいの努力。
なんかでもさっき嫌いな食べ物あんまないもんね。
ないな、前の嫌いなものっつったら本当に椎茸と甘いものぐらいだったけど、甘いものは妊娠によって今は好きだし、ね、椎茸は努力で好きな人は、ね、食べ物の好み変わるって言うよねっていうコメントもありますけど、ね、
あ、酸っぱいのとか食べてる、やっぱ。
あ、ベタに一応でも食べたくなったよ。
あ、そうなんだ。
なんかやっぱ
不思議、
昔から妊婦さんは梅干しが食べたくなるとか、うん、なんか酸っぱいものが食べたくなるっていうのは聞いてたんですよ、
うんうん、
へーと思いながら聞いてたんだけど、あるあるよね、うん、実際にコンビニ行ってカリカリ梅買ってる自分がいるわけ。それはあ、ベタだなって思ってちょっと笑っちゃう時はあって。
なんだろう、さっぱりしたいんかな。
あれにもよるって噂聞いたことあるよ。お腹にいるのが男の子か女の子かで、
うん、
この酸っぱいものが食べたくなるのか、はたまた脂っこいものが食べたくなるのかって決まるっていうのはあるらしいよ。あ、でもこれはジンクス的なあれだから、
あ、なるほどね、
必ずこの食べたいもので性別が分かるっていうことではないけど、
都市伝説的な感じ。
そうそうそうそう、都市伝説的な だからね、うん、私はあの酸っぱいものがよく食べたくなったので、ネットで調べたら酸っぱいもの食べ、酸っぱいものとか甘いものとか食べたくなるのは女の子だとかさ、
脂
っこいもの食べたくなるのは男の子だみたいな感じでネットには書かれてたけど、結果見てみれば真逆だしね。あ、
確かにね。
でもやっぱりね、この二分はされるみたいですよ、
う
ん、
あ、
酸っぱいもの甘いもの派か、はあ、脂っこいもの派か。
へー、あー、でももうあっという間だね。
あと3ヶ月ぐらいだからな。
だからよ、だ
記憶がないんだよね。
何の
妊娠してからのなんかね、うん、いろいろありすぎて、
あ、
体調の変化が、
ああ、
まあ、忙しいのもそうだけど、
は
い
は
い、
うんうんうん、
この妊娠きっかけにね、仕事の調節もしないといけないから、
ね、
報告とかそういうのもしないといけないから、うんうん、この忙しすぎて記憶ないってもあるけど、うんうん、体調の変わりがマジ死に死に変わりすぎて、覚えてないんすよ。
うわー、きつだって、なんかつわりが本当にきつそうだったもんね。
ねえ、本当に
長かったよね。
ここだけの話長かったし、でも生放送中吐くわけにもいかんからちょっと生放送中前に吐いて喋るみたいなさ、
うん、ねえ、
で不思議なもんでさ、つわりも続いてたらさ、うん、自由自在に履けるようになるわけ。なんかもうなんか、あ、そろそろ履きに行こうかな
あ、今だなみたいな。
そうそう、あ、今この時間履けるなみたいな、
今行っとこうかなみたいな、
そうそう、トイレ休憩みたいな感覚でそろそろ履いとこ
う
かな。
じゃあもうあれだね、常にちょっとムカムカする感じか。
あ、そう、いつでも発車準備 OK よみたいな。
きつー。
これもあの人によるから、あくまでも私の話だけど、
うんうんうん、
私はこんな感じで自由自在に入ってたよし箱
今だ
今だ、最終的にはもう便器見ただけで履けるようになった。
マジ、
脱水症状にならんのって。
あ、だからよ、
ならないように水飲んでた、うん、
あ、だって喉もねやられるしね。
でこれもさ、吐き続けて分かったことなんだけど、うん、あのさ、野菜ジュースとオレンジジュースは、うん、吐いたら喉が焼けるように痛い。でこのだからスーズもつわりとか吐きたいとき、うん、野菜ジュースとオレンジジュースは飲まない方がいい。
そうなの？
喉がマジで痛い。
怖
い。さっきの実験結果。
マジ？
これは飲まん方がいい、吐きたいときは。
なんで？なんでだろう。果汁とかかな、
果汁なのか酵素なのか分からんけど、喉を焼くようななんかあるんだろうね、胃液と混ざったら喉焼いちゃうみたいな。
怖、
だからシンプルに水、
水、
お茶、
あ、お茶、水な、
あの牛乳がいいとかさ、バニラアイスおすすめだよとか、なんでバニラアイスおすすめだよってメルボルンさん体験談かな。
だからよ、
でも吐くのにおすすめなものはマジである。あのね、ちょっと汚い話になっちゃうけど、うん、吐きやすいものランキングで言うと、
うん、
3位、まあ3位までないか、2位がパスタ。
パスタ？
パスタ。
ほう。
パスタ、トゥルンと出てくるから。
引っかかりもなく。
引っかかりもなく、そうそうそう。
トゥルンって。
トゥルンって出てくる。パスタ。2位パスタ。
2位。
1位。
はい。
パン。
パン？
パン。
パ
ンはマジで。あのね、出てくる時の無味無臭さがめっちゃ良かった。すんなり出てくるし、
うん、
別に味もそんなしないし、匂いもないし、パンが一番いい。パンが一番吐きやすい
あ、じゃあよくパン食べてたんだ。
めっちゃパン食べてたその時期。
吐くからどうせ、うん、
どうせ吐くから吐きやすいものをって
マジか。いや、すず吐けないんだよな。なんか
私も履けないタイプだったんだけど、うん、要は酔った時とか、
はいはいはい、
絶対履いた方が楽なんだろうなって思う時も履けなかったタイプなんだけど、うん、関係ない関係ない、だって自動的に出てくるんだもん。
もう出てくるんだ。
うん、
ああ、
なんか本当に喉とか胃のここら辺でなんかこんなやって待ってる、なんか異物がもう出るよっつって、
来るよって、うん、
出るよって準備できてるみたいな、
はい、おーみたいな、
なんか早めに準備できた旦那みたいなまだって待ってるけど、だからもうこれだけ覚えてほしい、ね、パンは吐きやすい。
パンとパスタな。
パンとパスタパンとパスタマジ吐きやすい。
じゃあ意外とお酒とか飲んでる時もパンとパスタいいかもしれない想定して
それ言い出したらお前ともし飲みに行く時に 麺とパスタ食べだしたらこいつ履く準備してんなって思うよ思っちゃうよ私パンはギュッてなったのかニュルンって出てきそう
確かにな、
うん、栄養必要なのになんで出るんかねと
だからさ
ね、これも諸説いっぱいあるんだけど一応調べたのよなんでつわりって起こるのかなって私もイライラしてたから、
うん、
なんであたいがこんな目に遭わないといけないのかって思ってた時に調べたのよ、
うん、
したら、うん、やっぱり食べ物って過剰摂取すると赤ちゃんに良くないものとかもあるのよ
あそうなんだ
例えばマグロとかさ、食べるのはいいけど、うん、マグロについてるなんかものとかあんまり良くなかったりするから赤ちゃんが拒否をするために出してくれるんだって
あそうなの
って書いてるネットあったけど、うん、多分妊婦を安らかにするために書いてんだろうなって思う
なるほどねあ納得させるために
そうそうそうそう
ちょっと可愛く言ったんだ赤ちゃんが出してるんだよってそ
うそう赤ちゃんが出してんだよって座り必要だよってそうあアニキサスじゃないアニキサスあれですよね
アニキ
スあの食あの虫っすよね
あ
じゃないじゃないじゃないじゃないなんだっけ
あれニョロニョロしてるやつ
そうそうそうそうそうそうアニキサスじゃない
何
あ水銀だ
水銀
水銀だ水銀
水銀って何
まあ魚とかにある成分っすよね水銀、
うん、
マグロとかタコとかにもあるのかな
へ
水銀中毒っていう取りすぎたら中毒になっちゃうらしいので
そうなんだ
ね、一応は調べましたよ私も
あじゃあ普通に食べる分にはいいけど妊婦さんが食べるとちょっと
ちょっとお腹が良くなくなっちゃったりとか、まあ、そもそも生物っていうのはあんまり良くないよね妊婦は
あそっかそもそもね
お腹壊す可能性もあるからね
なるほどね、
はあ、だから調べましたよいろいろ調べていろんな制限あるなって思って記事探したら赤ちゃんがいらないもの出してくれるんだよって言ったからあじゃあそうだったらしゃあないっすわって
じゃあいっかってなって
もうつわり受け止めて受け止めたっていうかもう目つぶったっていうか
あなるほどね
でも今となってはねもう落ち着いたからいいんですけど、
うん、なんか落ち着いたね
またなんかネット見たら後期座りもあるらしくて
え
後期座り後期座り
何それ
もう今までのは前半のつわりはホルモンバランスが崩れてつわりが起きると、
うん
まあ、赤ちゃんの成長のために使われるホルモンがいろいろあってなんかつわりにつながるって、
うん、
これからのは単純に胃が圧迫されてつわりが起きると
へ
え。そうだよなってだって臓器と一緒にいるわけだから、
まあ、確かにね
そら圧迫されるわなって
うわでもなんかね栄養は取らんといけんし
だからなんかこれもまたネットの情報だけど、
うん、
吐き気を起こさないぐらいの少量の食べ物を小分けにして食べなさいと、うん、一気に食べると圧迫されちゃうから、
うん、
もう押されても要は押されても具合が悪くないぐらいちょびっとずつ食べなさいっていう、そんぐらいしかできないっすよって
2人分食べないといけないのにね
だからさっき今もう本当に草食動物みたいだよなんかずっと食べてるちょっとずつちょっとずつ
うわ大変だわちょっとずつ、
まあ、これも必要なことだからな、まあ、だし今だけって思ったらね、なんとか耐えられるし
確かにね、
はあ、でもマジ本当に落ち着いたらマジしこったま酒飲む
そうだ
飲んでもないし、
はあ、もう半年以上なる飲んで
ないだよ、うん、半年以上なるね、はあ、酒飲んでないし生物もそもそも寿司好きなのに
うわ寿司食べれないの痛い
寿司食べたい昨日もだからちょうど行ったよなんか生物なんか寿司のなんか美味しそうな映像が携帯で流れてて、
うん、
旦那隣にいたんだけど自分一人の大きい声で絶対終わったら寿司食べる叫んで
で激辛も食べたい
激辛
激辛ね
わ食べたいものいっぱいあるな
そうだね
本当にいっぱいある
はぁ大変だな妊婦さんは
いやいやでもこれがね全部必要なことなんですって
うそうね、
はい一旦 CM いきます
はい
一旦 CM でーす、
はい、とタクジェイのうちなーぐちなー今日のうちなーぐちはこちらカサンパー
カサンパー
これはカシシブルカシシブリなどという意味があります
集合貸してプレステ2貸して
プレステ2
お願い出して1回だけ全部線とかもコントローラーも全部貸して
何で言うの何で言うのから嫌だ
よお前返さんやしお前絶対持ってっていい持ってく
るちょ
ちょちょちょ
ちょちょちょちょちょちょちょち
ょちょちょちょ
ちょちょちょちょちょち
ょ神様も言ってるから
神様が言うんだったらじゃ
あ借りてんでしょやったやっ た,
た
何何何
貸して貸して
なんで
ええコサンパーソン
ケいややだあ取られた
このように使ってみましょう
えまだコサンパーソンケ
コサンパーソンケ 78.0
FM Naha Your radio station Okinawa
そうやっております。月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキーと、
すずです。
よろしくお願いします。
そ
う、前半で言うべきでしたが、
はい、
先週はライブご視聴いただきありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
はい、ちょっとね、このご時世というか、この状況でしたので、生ライブ、お客さん入れてのライブっていうのがちょっと難しいと判断させていただいて、うん、YouTube の URL を使ってね、生配信をさせていただきました。
はい。
皆さんご視聴いただいたでしょうか、
ね、ありがとうございます、
ね、最後の最後だからね皆さんの前でねやりたかったんですけど
だからね
ちょっと叶わずっていうことで、
うん、
久しぶりに漫才をさせていただきましたが
そうです ね
自分の息子の嫁を今で決めとくみたいな息子からしたらちょっと迷惑なねお話なんだけど
いや大事ですからね
あのさあのネタ動画を自分たちで撮って、
うん
提出する形だったじゃないですか、
はいはい、
ライブの、
うん、
もうみんな知らないと思うけどあれ私たちのネタ、
うん、
何時に撮ったと思う
当ててごらん
当ててごらん
マジで
何時に撮ったネタだと思うあれ
あれ
本当に あの鈴川サーキット前もってさ、うん、ライブの1週間前にはネタ動画撮ってたのよ
そう
5日6日前ぐらいね、
うん、
だけどネタ動画撮った後ぐらいに、
うん、
なんか一組5分ぐらいやっていいですよとか。
そう、本当に直後ね。
直後、本当に直後だよね。
うん、
撮り終わって直後だよね。
なんならもう多分撮ってる時くらいとかにね、入ってて LINE 気づかなくてね。
そう
もう、もう一緒で LINE 中行かんとってて。
そう、本当に月曜日の生放送前だったから、うん、もうネタ撮り直す時間もなくてここに来ちゃったんだけど、うん、5分撮っていいですよとか、あとネタ振り動画も撮ってくださいね、みたいな。
そうそうそう。で、私たちその撮った時に、うん、枠が3分だったから、
3分枠ね。
3分に収めるってだったんだけど、動画撮ったら3分9秒とか。
そう、ちょっとだけアウアしてたの
よ。そう、だからもう3分なるように、何回も撮り直して、ラジオ行くぞって言って急いで行ったら5分でいいよって言われて。
5分でやりたいって、じゃ3分で提出してもよかったんだけど、うん、やっぱ5分やりたいのよ。
そう、いや、もうなんだったらゆっくりさせてってね。
そうそうそうそう。
うん、
だから撮り直そうって話して、
うん、
じゃあライブ前の時間、スーズとサーキの時間、いつが空くかなって話したけど、うん、まあ合わん。
だからさ。
な、びっくりしたな、
うん。
この時間どんなってスーズが言ってくれる時間帯、さっきができなかったりとか、
うんうんうん、
さっきは言う時間帯、スーズができなかったりで。
そうそうそう。
で、結果蓋開けたら、唯一空いてたのが、朝の7時。朝7時に、
うん、
じゃあ、事務所でやれるから、
うん、
しかも朝の7時からだいたい15分間ぐらい。
はい。
だったら撮れるっつって、うん、わざわざスーズもねあのチューブから来ていただいて、
うん、
私もたまたまあの那覇で食仕事だったから、
うんうんうん
ま、やってさ
朝
7時から
もうまだ暗いよ
暗かった
家さ6時とかに出るじゃん
出た、ね、
6時って暗いんだと思って本当これぐらい今ぐらい
そうそう 今ねあの夕方6時半ぐらいだけど、うん、今と同じぐらいの暗さで、
そうでしかも意外と混んでるっていうか
あやっぱね平日のこの時間帯だから、うんね、意外とね車は多いのよ
そう多くてびっくりしただ
から私 だからでもやっぱり朝一だとしても、うん、まあ、ライブを見てくれる皆さんからしたら知らんって話だから、うん、テンションを上げないといけないさ。
だからさ、
だから
朝感を出さないように、
朝感を出さないように、そうそう、そう顔でさパンパンの顔を揉みながらちょっと歌いながらテンションも上げて、
そうね、
でいざ撮ってから、うん、あの生配信に流した自分のネタ見るさ、うん、ちゃんとテンション低かったちゃんとスーズは高いわけスーズは朝7時と思えないぐらいのテンションだったわけさ。
本当、
私ちゃんと低かったから。
本当、でもそんなのに見えなかったよ。
あ、本当、
うん、
反省したなあれ、めちゃくちゃ
朝感出てたんだ、さ
っきだけ朝感出てた、滑舌もギリギリだったし、あ、もうこれ聞いたからもう一回見る、見てみてください、
見てみて、
ちゃんと朝の顔してる朝の滑舌もしてるし、あ、頑張ったね、よしよしとかありがとうございます、
優しい、
朝練やんかとかね、
だからよ、マジで朝練でよ、
いやでも、あ、それはそれでいい思い出にはなったけどね、
まあ、そうですね、最後の最後に朝7時からネタを撮るっていう
どんな営業でもないような朝7時からまあ、だからね、このネタオリジンライブの URL いつまで見れるかは分かんないんですけど、
だからね、
おそらくまだ見れるのかな、
ね、多分1週間ぐらいはアーカイブないかな、どうだろう、
あるのかな、今週は見れるのかな、
うん、ワンチャン見れそうだけど、どうだろうね、
いつ消されるか分かんないから早めに見てほしいではあるな、うん、はい、ぜひ、はい、あの朝感出てるから見てみて ね、
もう一回見てみてくださいね。
でもなんかね、今改めて見たら、あのいいねもね100件以上ついてるし、
お、嬉しい、
ね、視聴回数も多いし、ね、なんか話聞くと常に350名見てたみたいですよ、
うん、嬉しいね、本当にね、
ありがてえ、
だからよ、もう
これがさ、うん、有料になったらガクンと減るんだ
本当よ
次これ、あ、このライブいいなって思ったらね、うん、あの有料の時にもね、ちらっと覗いていただければ、うん、あのオリジンコーポレーションは活動できるんで、
そうなんですよ、
本当に誰にも見向きされなくなった瞬間に終わるからさ
あ、怖い怖い怖いよ、
よろしくお願いします、
お願いします、
コロナもいつまで続くかわからないからね、
本当ね、
ちょっとでもね、なんかお手伝いできる瞬間とかタイミングがあったらね、うん、ぜひお手伝いしてほしいなって思いますよ、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。ぜひぜひ。
だから朝感出てるネタだから、うん、旦那に見せれんかったのなんか。いつも旦那に見てもらうんだけど。
あ、本当。
見てもらうっていうか無料の時はね。
うんうんうん、
見てもらうんだけど。さすがにちょっと見せられん
かった、ね。さすがに
、はい。恥ずかしかったですね。メッセージ来てます。
あ、ありがとうございます。
スズサケハイサイ。
はい、
神奈川のノーミーハートですなり、
あ、どうも、
最近は投稿どころか折り合わも聞いてなかったけど、サーキーが折り合わ卒業するそうなんで投稿したよと、あ、じゃあ久しぶりに聞いてくれてたんですか ね
嬉しい、
ありがとうございます、
うん、
個人的にはずっとスーズーの方がおめでただと思ってたけど、どちらにしてもめでたいねあんなに私SNS とかで言ってたのにしかも生まれてくるの男の子でしょ、うん、よかった、うん、なんせ石原さとみのわらバーターと同級生だから、どっちも女の子だから完全に比べられるよね、比べられもしないと話題にも上がらんよ、さとみの子供はあんななのにあんたの子はって言われるまでの立場じゃないからな私、スーズはマイペースでいきましょう、
うん、
とにかく2人の放送できる間はおバカちばりようと、いただきました、
うん、ありがとうございます、
ね、だからこの男の子とは言ってはいるものの、うん、生まれてくるまでは分かんねえなって思ってるんですよ、要はへその緒がチンチンに見えてたりとか、
なるほどね、
そうそうそうそうそう、たまたまたまたまなんか違うものがたまたまに見えてたりとかその可能性も
なるほど、ね、
あるので、
そっか、直接ねたまたまを確認しない
と、
ね、うん、
するまではちょっと男の子、
そうか、エコーだとな、確かに、
そうそう、か分からないので、ま
あ、
おそらく男の子であるっていう、
なるほどね、
ところであるですねでも、うん、お医者さんの判断がすごく早かったので、あ、これ男の子ってすぐ言ってたので、おそらくバッチリチンチンとたまたま見えたんじゃないかなって
お医者さんは見えたんだ、
なんかね、エコーで見えるみたいよ、なんかお尻の下から見てるのかな、
へー、
たまたまをね 私は一緒のエコーを見てたけど全然分からんかったけど、
そうなんだ、やっぱ慣れてんだね、
うん、お腹に当てた瞬間すぐ分かりよかったから、立派なもんついてたんじゃないですかおそらくね、
うん、は
い、だからまあでも、まあ、男の子でも女の子でもどっちでも、
あ、そうですよね、
うん、
うん、
嬉しいっす、
うん、
うちのいとこは女の子だとお医者さんに言われてたのに生まれたら男の子だったらしいよって、
へえ、ほら、そういうパターンあるんだ、
やっぱあるのよ、女の子で、
うん、
要はたまたまチンチン見えないから女の子でしょうっていう判断だったけど、うん、はいはい、実は隠れてただけだったとか、
なるほどね、
そうそうそうそう、自分の友達も、お医者さんに女の子って言われてたけどいざ生まれたら男の子だったみたいな、
はー、
ただよ、
うん、
この生まれてきた子供からしたら複雑じゃない俺のチンチンちっちゃかったんかなみたいなたまたまちっちゃかったんかなってちょっと、
いやもうね、そこも成長してもらって
、まあ、そうな、そうな、
でもすごいサプライズじゃない、だって女の子と思ったら元気な男の子ですよみたいな、
そうそうそう、ってなるような、
うん、で多分名前とかもね
名前とか
洋服とかさ
準備してたものはね、うん、女の子のものが多かったはずだけど実際出てきたの男の子だから、
うん、
まあ、使うはずではあるけどさ、
まあ、ちっちゃかったらね何着ても可愛いから、うん、かわいいしいいんだけど、でびっくりよね
びっくりするはずよ、びっくりするはず、
うん、
サプライズで、でも男の子だってだと思ったけど女の子だったっていうパターンはまだ聞いたことないな、
ああ、そうね、
そうだね、
確かにね、
うん、まあまあまあまあどうなるかわかんないですけど、元気に生まれてくることを願ってますよ、
はい、
はい、
願ってますよ
でさ、
うん、
やっぱり今お腹の中で、
うん、
もう聞こえるんだっていろんなことが、耳が成長しているので、
あ、
お母さんの声だったり、
うん、
お父さんの声だったり、
はいはい、
お母さんがどんな歌を聴いてるのかとか、
へ、
それで子どもの趣味が変わるとかも言われてますけども、
あ、そっか、
なんかね、
うん、
今でこの子どもに読み聞かせをした方がいいみたいな、
へ、
絵本のね、
そうなの、
話もあるんですよ、それが胎教にいいというか、
へ、
子どもの成長につながるみたいな話もあったので、試しに、
うん、
子供に読み聞かせたい日本の童話ランキングってどうなってんのかなと思って、ランキング調べてみたら、
うん、
私やっぱ日本昔話好きだなっていう、
いいよね、
ほぼわかる、
あ、そうなんだ、
私やっぱ日本昔話マニアと言ってもいいんじゃないかっていうところぐらい結構わかりますね、
あれ結構マイナーなのもいっぱいあるもんね、
皆さんどこまでわかりますか、今からちょっと紹介しますけども、
やっぱ有名どころはさすがにねわかるけども、
1位なんだと思う、
1位、
子供に読み聞かせたい日本の童話ランキング1位、
うーん、日本、あ、でもな、なんか、
ちなみにこれ Google のランキングですね、
あ、当てに行ってもいい、
いいよ、
3匹の子豚とか
日本の童話じゃないね、
あ、そうなのどこのあれ
あれはどこだろうか、
海外
ですね、
そうなんだ、
三匹の子豚は、
あ、そうなんだ、
まずあのレンガの家出てきてんで
確かに
あの日本の昔話ではないかな、
ちょっと待って、
知ってる日本の童話まず
待ってよ、じゃあ赤ずきんちゃんとかは、
赤ずきんちゃんも日本の童話じゃないですね、 あれはあの木こりとか出てきますし、
マジか、
あのばあちゃんにワイン届けに行くシーンとかあるんで、あれ、
ね、
話がとっても前に進まないんですけども
そもそも日本の日本のあれ何がある、
あ、ちょ、コメントでも来てますね、へこき嫁とかね、へこき嫁もいい童話だけど、
へこき嫁、
へこき嫁知らないっすか、
知らん、
あのね、昔々よ、
うん、
かわいらしい女の子が、女の人がいたのよ、
うん、
で結婚したものはいいけども、うん、この夫の前でへがこけねえと、おならができないっつって、
あ、奥さんが、
奥さんが、
うん、
ずっとずっと我慢するわけ、おならするの、
うん、
したらかわいそうに思った人が、うん、このお嫁さんのためにあのおなら専用の部屋を作るわけさ、
う
ん、してここでへこけなさいっつってへこかしたらもう爆音がするっていう昔話これ本当にあるからね何もかもが飛んでいきましたっていう話
すごいこれなんか教訓とかあるの
笑
わしたいだけ、
これが 今で言う部屋の始まりだそうですって終わり方。あの
部屋
へのやへのへの屋根って書いて部屋そうっていう終わり方だった。
そんなのもあるんだ。
これは本当にある日本昔話。あ、ね、
マジか。
鶴の恩返しとかありますけど。
あ、鶴の恩返しか。
素晴らしい。ジェラードのウサピョンさん、1位が鶴の恩返しなんですよ。
すごい。
鶴の恩返し。でも読み聞かせたいか。
確かに、なんかね、
なんかなんでだろうな。ただ有名なところ行っただけのような気がするけど、
うんうんうん、
鶴の恩返し聞かせてどういう子になってほしいの。覗いたらいけないって言われたら覗かない子になってほしいみたいな。約束を守るような子になってほしいとかなのかな。
どうなんだろうね。
ちなみに言えます、鶴の恩返し。
鶴の恩返し、
昔々から始まって。ああ、
できるよ。
おお、
本当にできる。
ちょっと聞かせてくれよ、うちの子に。
聞いて言ってな。
もう聞こえるからね、うん、
行くよ、
はい。
昔々、うん、あるところに、うん、なんか男の人が家帰ろうとしたら、
うん、おうおう、
なんか雪がいっぱいもうなってるところで、なんか、
いや、なんで一部分部分的に雪が、
そう、もうなんか雪がいっぱいなってるところで、あの鶴が足挟まれて、
うん、ああ、はいはい、はい、うん、トラップにね、
なんかもう逃げたいっていうか、あの動けないよみたいな感じでやってると、
はい、
で、あ、もうかわいそうにと思って、
この人がね、
うん、で、あの、あ、へい、取ってあげるよって言って取ってあげて、
うん、
でも
う
すぐそそくさと逃げて
って、そそくさと逃げて。その描写はちょっと泥棒みたいだな。はい、
で、あ、よかったねって言って帰ったんですね、
はい。
で、そしたらなんかコンコンコンって、
お、
その日の夜、
お、
コンコンコンって来て、
なるほど
かなと思ったら、もうすんごい、もう美人さんの、
お、
女の人が立ってて、
どんな格好、
なんか白い着物みたいな、
あ、すごい、うん、そう
の履いて、
はい、
で、なんかこんばんはみたいな。
大一声 なんかんん、夜だしね、
そうそうそう、
こんばんはからだね、
そう、なんかで、あの、私あの時の鶴です
って。ちょっと待って、おばさんみたいな。
私
あの時の鶴なんですけど。そうそ
う、
言うて
鶴なんですけど、ちょっと、あの、ありがとうって言おうと思って来たんですみたいな、
お礼に、
はい、で、お礼に、あ、お礼がしたいのでちょっと中に入れてもらえませんかって言って、
なるほど、
そう、中に入って、
はい、
じゃあちょっと、うん、あの、お礼のね、なんかちょっとサプライズしたいから、
はいはい、
見ないでくださいって、
あ、出来上がったものを見せるタイミングを私に任せてくださいと、
ちょっと待っててくださいねって言って、うんうん、絶対見ないでくださいねって、もう念をして、
めっちゃ念をしたんだ、
そう、
見るな見るなだ、
そうで、なんか、あの、扉閉めて、
うんうん、
それでなんかだけど男の人気になるさ、こんなん絶対見ないでくださいって言われたらね、
まあ、ダチョウクラブと同じシステムだよな。
そう、もう見てください、
押すな押すなと言われたら
言ってるようなもんっていう。もうだから、で、なんかね、カタンカタンとか聞こえるわけよ、中から。
まあ、この旗織り機の音かなっていうのがね、そうそうそう、聞こえるわけですよ。
何やってんだろうと思って、ちょっとだったらバレないだろうなと思って、
お、
もうちょっとだけ開けてみたら、
うん、
なんか、あの、着物を縫ってて、
あ、はいはいはい、はい、
うん、縫い物してて、あ、縫い物してるんだみたいな、
うん、
縫い物してるんだと思ったら、あ、見ましたねみたいになって。
いや、さっき、縫うって言ったやん、でも。いや、縫うって言ってたから、別に見てもいいや
ん。いや、でも一応見ない、なんかね、あの、どんなものをあげるか楽しみにしてほしい。
あんなに楽しみにしてたのにって言ったのに、見ましたねっていう怒りなんだ。
見ましたね、あんた。あの、もう、サプライズってあんな言ったのにねって言って。もういいですって言って。あ、言ってないか。
してして。
もういいですって言って、
はい、
もうじゃあ、はい、もうこれです。なんか着物を
ちょっと切れながら完成品を渡したんだ、
はい、これですってあげて、
うん
うん、あ、もうすいません、今度から見ませんってなって、でもありがとうございましたって言って、めでたしめでたし、
ちょちょ、待てよ、もうめでたくないわよ。
あれ、どん、
全然違うな。
全然違う。
半分正解。
あ、半分でもね、こんな感じだった気がするんだけどな。
あのね、まあ、スーズの入りは一緒よ。まあ、ある時おじいさんがね、
うん、おじいさんか、
まあ、おじいさんが仕事してたら、
うん、
雪の中、
うん、
まあ、足を挟まれてる鶴がいたと、
うん、
まあ、鶴を逃がしてあげて家路に着くと、うん、その日の夜、もう日も暗くなって、もう雪がしんしんと降ってる中、うん、コンコンコンと、
うん、
あ、開けてくださいって言うて、
うんうん、
ガチャって開けたら本当に綺麗な白い着物を着た美しい女の人が立っていたと、
うん、
で、このスーズの時はあの時助けてくれた鶴ですじゃないわけよ。
あ、そうなの？
あの、泊まるところ探してますと。
おお。
ぜひ泊めてくれませんかっつって。
なるほどね。
そうそうそう。で、あ、いいっすよっつって、うん。そしたら、そのお礼に、泊めてくれたお礼に、あの、旗折りますんで。
うん。
ちょっとでも、見ないでもらっていいですかだけど、ここで。
なるほどね。
そうそうそう。
そういうことか。
で、カタンカタンカタンカタン。で、見るな見るなって言われてるけど、やっぱ気になるから、うん、そっと覗いたら、うん、鶴の姿になっていて、その綺麗な女の人は、うん、自分の羽をちぎって、うん、旗織りに使ってたと。その時におじいさん、あん時助けた鶴やんけってなって、なその正体知るんですけど、うん、もう鶴さんはあんなに見ないでつとに見たなっつって羽ばたいて消えました。おしまいおしまい。
あー、そうなんだ。
スーズは最初でもコンコン、すいません、あの、ツルなんすけど、って言ってたんですけど。
なるほどね。
あれはギリギリまで正体は隠しております。だから正体が見られたっていう怒りでいなくなっちゃうんですよ、あれは。
あー、じゃあもうもらえない。
もらえなかったと思うよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
なるほどね。
だから、まあ、やっぱさ、あたいは結構ね、うん、昔話好きでよくね、リアルタイムでも見てたしさ、
うん、
YouTube とかでも公式が出してるやつ見るんだけど、うん、結構うろ覚えだと思うよ。
だからね、
昔話。
うん、
確
かにな。
ちなみに2位が笠地蔵。
あー、笠地蔵。
3位かぐや姫。
あ、かぐや姫もあるか。
まあ、強いっすよね、鶴の恩返し、笠地蔵、かぐや姫っていうのは。
はいはい、確かに。
で、その流れで浦島太郎、桃太郎、花坂じいさんになるわけですね。
はいはい、なるほどね。
で、スーズが分からんだろうなっていうやつも結構あるんすよ。
何？
稲葉の白ウサギとか。
へえ、知らん。
分かんないっす
か。稲葉って？
稲葉の白ウサギ。稲葉が確か土地の名前だったと思うんすけど。
そうなんだ。
これ古事記とかにも載ってるやつじゃないかな、
うん、
日本が作られてチャーキぐらいの話だと思うよ。
あ、もうそんな昔の。
昔昔ザ昔昔。
へえ。
だから、あ、やっぱり古事記に出てきてる。多分ね、神様とウサギの話じゃなかったかなって思うんだけど。スーズーさんはうろ覚えっすね。
ねえ、大変。
文福茶釜とかわかる？
え、わからん。
ネズミの嫁入りとかさ。
わかんない。
あー、小太りじいさんは？
あ、小太りじいさんはわかるよ。
ちょっとラストいただいていいですか？
あれでしょ、
鳥獣さん。
はい、ね、なんかね、あの、コブが、ほっぺたに、コブついてるおじいちゃんがいて、うん、あの、片方だけだったかな。
そうだ
よね。
はいはい、
コブがついてるおじいさんがいて、
はい、
で、なんかの、ちょっとご縁で、
うん、
鬼と友達になって。
何のご縁？めっちゃはしょるな。
何かしらのご縁で。
何のご縁で？なんか会社が一緒になったとか？なんか飲み会で隣の席だったとか？
そう、まあそんな感じ
で、ね。まあなんかのご縁でね、うん、一緒に仲良くなったんだ。
そうそう。鬼と仲良くなって、うん、で、鬼が、うん、あの、なんかちょっと踊ってみみたいな感じで言って、おじいちゃんに。
はいはい。
いいよって言って、なんか踊ったら、うん、上手だねみたいになって。
はいはい。
で、あ、もう上手だから、うん、このコブ取ってあげるよ、みたいな。
はい。
え、いいのって言って、もうヒューンって取ってくれて。
はいはいはい。
で、ありがとう、みたいな、
うんうん。
で、それでお家帰って、そしたら隣に住んでる意地悪じいさんが、
うん、
なんか、あ、お前コブはみたいな。
めっちゃいいリアクション、そんな。
どこ行ったコブって。
あんなにでっかかった、ほっぺたのコブはつって。
あ、なんかね、あの、鬼の前で踊ったら、うん、上手だねって言って撮ってくれたわけよ、みたいな。
はい、
あ、マジってなって、で、あ、じゃあ自分も撮ってもらおうみたいな、
うんうん、
で鬼のところに行って、
はい、
え、見て、自分もダンスめっちゃうまいんだよねみたいな感じで踊ったら、
うん、
お前死に下手くそだなみたいな、
はいはいはいはい、
ダンスが
ね、
もうお前はもうコブもう一個つけてやるっつって、つけられて両方にコブがつくっていうお話。
素晴らしい、正解。
正解？
おっしゃー。完璧に近いっすね。
でしょ？
最初のなんやかんや鬼と仲良くなったっていうところ省けば、もう正解です。
なんで鬼と仲良くなったんだ？
これたまたま、この洞窟に鬼がいるところを目撃したんすよね。
あ、おじ
い
さんが。そうなんだ。
鬼が酒盛りしてたわけよ、洞窟で。
おー。
なんでか分からんけど、ここら辺うろ覚えたけど、なんでか分からんけど、鬼の前行くんだよ、おじいが。
強
っ。強いな。でも素晴らしい。
おい、
ここまでね、話ちゃんとできるんだったら、すずも子供にね、
だからね、
寝る前とかに言えるじゃん。
結構ね、小太りじいさんはね、知ってたよ。
そうなの。すずに、これ分かるっていうのも来てるんですけど、サルカニ合戦はとか。
あ、サルカニ合戦、でも、
おむすびコロリンはとかね、
なんかそのちょっとだけこの日本昔話の話を事務所でさしたさ、
TikTok で撮りましたね。
そうそうそうそう、
10秒で日本昔話を説明してくださいっていうやつ
で、 その時にサルカニ合戦をサーキーかチョメさんが説明してて、
う
ん、
私
その時に初めて知った。
あんなに有名な話なのに。
そう、なんか名前は知ってたけど内容は知らなかったかも。
じゃあ私からサルカニ合戦の話聞く前は何だと思ってたの。
普通なんかあの相撲取って遊ぶみたいな話だと思ってた。
金太郎。
そう、多分それと勘違いしてる。
ああ、いや全然違う、あれはただの復讐劇だからな。
あれみんなでね、チームワークのやつだもんね、前聞いた感じだと。
ざっくり説明すると、親ガニを殺された子ガニが、その親の敵である猿をぶち殺すっていう話です。
すごい。
でも親ガニの殺され方も結構えぐいのよ、
あ、そうなの。
なんか大きい木に柿がたくさんなってて、でもカニはちっちゃいから下から上見てから、あの柿食べたいなって思うことしかできないわけよ。
あ、かわいいね。
そしたら猿がひょひょひょいって登ってって、美味しそうに熟してる柿をいっぱい食べるわけ、美味しいな美味しいなっつって、そしたらこの親ガニがさ、あの一つだけでもいいから恵んでくれませんかってお願いしたら、あ、もう OK OK、 もうそんなに言うんだったら恵んでやるよ、ほいっつって、青い硬い牡蠣をさ、親ガニに向かって万内投げるのよ。
意地悪ね。
ぶつかってぶち殺しよ。
それで死んだの。
これで死ぬ
すよ。
そしたらそれを知った子ガニが、もうこの猿をぶち殺したいっつって、敵取りたいっつって仲間を集めるんだけど、なんでか分からんけどさ、なんか臼とか、ハチとか、栗とか、馬糞とかだわけよ。もうどこで集めたんだっていう仲間をね、
すごいラインナップなんです
。そう、集めるんですよ。でその仲間たちを猿の住んでる家に隠れさすのよ、例えば臼は玄関ねとか、栗は何火鉢の中ねとか、あとなんか牛の糞はなんかここら辺ねみたいな指示してからやるんだけどさ、連携プレーがすごくて、まあ、順番忘れたけど、まずは蜂が、猿を刺して驚いたところに火の中にいた栗が飛び出して、逃げようとした猿の足元には馬糞があって、それ滑って転んで上に倒れたところ、上から臼が落ちてきて、
すごい、ね、
猿が死にましたみたいな。
ちょっと確かに
いや連携プレーすごい。いつからその作戦思いついてたばっていうぐらいの素晴らしい配置なのよ。
確かに結構練らないとね、作戦を。
そうそう
そう、す
ごすごいのよ。
あ、
だからこれは私結構好きな話、
確かにね、
奥深いなって。幼稚園のお遊戯会も毎年絶対サルカニ合戦だったな。あ、
かわいいね。
そうなんだ、サルカニ合戦もね、何元になった土地とかがあるはずだから。
そうなんだ。
その場所は必ずやるとかあるかもしれないね。だってほら、桃太郎も岡山県とか言うじゃん。
あ、そうなの。
そうそうそう、きびだんごとか有名ですよ。あっちはね、
本当にきびだんごってあるんだ。
なんかね、あ、作り方がちゃんとしてるのか分からんけど売ってたりするよね。
すご
っ、あっちでね。
なんかね、すずさ、そのなんか TikTok 用に撮影してた時に、なんかお母さんとその話してたわけ。
いや、そう、お前幼稚園生。
いや、なんかこんな話だったんだねみたいな、
昔話をしたんだっていう話をお母さんとしたんだ。
そうそう。そしたらお母さんが、あれ面白いよって言って、力小僧、
力太郎かな、
あ、力太郎だ、わ、
うんうん、
かるって言われて、え、何それって言ったら、お母さんが、あれよ、ヒング集めてから子供作るやつよみたいな。
あ
なんかパワーワードすぎて、
いるあるよ。
赤ちゃん作れてどういうことってなって
赤太郎じゃないかなそれ多分
あそう見たら本当になんかねもうお風呂にも入りたくない、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
そうちょっと汚い感じの夫婦がいて
そうそうそう子供ができない夫婦がいて
そうそうそう
その夫婦の赤で作った泥人形が力太郎として生命を宿すのよね、
うん、そう
っていう話覇豪な
そう
デージ覇豪な話だけど
すごい話だなと思って
昔話とんでもない設定多いってよ、ね、マジで
面白いなと思って初めて知ったから
だからビッグノーズさんが書いてるあの、うん、ティンティンカチカチ山あるじゃないですか
はい、はい、
正式名称カチカチ山って言うんですけど、うん、これも私好きなんですよ
カチカチ山ね
みんなが知ってるのは多分なんかタヌキが泥船に乗せられて沈められましたっていうのが、うん、多分印象に残ってると思うんだけどまずスタートがあれ厳しいんだよ、うん、
あれね本当サーキーから聞いた時えそんなだった話って
知ってるみんな
びっくりしたもん
最初まあおじいとおばあとウサギが仲良く住んでたのよ、うんまあ、その時点で意味わからないと思うんだけど働き者のウサギと働き者のおじいとおばが住んでたのよ
はいはい
で毎回毎回畑仕事してるとタヌキがからかいにやってくると、
うん、
へえお前らおばあとおじいとウサギでバカみたいへへみたいな、
うん、
もうみんな相手にしなかったけど、うん、シッシーみたいな感じだったけど、うん、あまりにも相手にされなかったからタヌキが、うん、おばあが一人でいるところを、うん殴り殺して、
うん、
おばあをバラバラにして、
う
ん、鍋でグツグツ煮るんすよ
すごいよね本当に
そうそうそう
この話を
してこのタヌキは、うん殺したおばあに化けて、
うん、
おじいに、うん、おいしいタヌキ汁ができましたんで食べてくださいってババア汁を食わすんですよ
デーミもうダークすぎてさもうビッグリスもそうだったと思って
こっから物語始まるからもう本当サイコパスよこれでそっからもうウサギのもう復讐劇が始まるんだけど、
うんうん、
最初の復讐がねまあみんなが分かるやつよあのカチカチ山っていう、
うん、
カチカチ山っていうか山になんかねあの一緒に仕事しに行こうっつって、
うん
まあ、山に登るわけっすよ、
うん、
タヌキが背負ってるね、
うん、
なんか木とか背負っててタヌキ前に歩かしてから、
うん
で火つけ石でカチンカチンカチンって火つけるわけさ
はいはい
そしたらなんかタヌキがなんかカチカチ聞こえんっつって、
うんうん、
あこの山カチカチ山っつってあのカチカチ鳥っているわけよっつって
うん、うん、
その鳥の名前が気にせんといてってごまかすんだけど、うん
はいはい、
あの背中丸焼きになるまでタヌキ気づかんわけよ
それもすごいあちょなんか熱ってならない
徐々に熱くなるはずなんだけど、うん、
急にね
もう背中全身やけどなるぐらい気づかなくて、うんまあ、第一段階の復讐はこれで終了と、
はいはい、
したら、
うん、
次あいやーのせいで背中マジ焼け焦げたんだけどどうしてくれるみたいな話をウサギにやったら、うん、マジごめんめっちゃ効く塗り薬あるから、うん、それ塗ってあげるよっつって、うん、めっちゃからしとわさび混ぜたやつを背中に塗りたくる
すごい
これが第二段階の復讐ね、
はいうん、
で三つ目もひどいんだけど、
うん
あの海行って魚釣りに行こうっつって、
うんうん、
で勝負ねっつって、
うん、
それぞれにあの船用意してありますんで、
うん、
たぬきさんはこっちの船っつ、僕こっちの船乗るんでっつって、うん、うさぎの船は木の船、
うん、
たぬきの船は泥の船、
うん、
たぬきはその泥の船に乗って沈んで死んでしまいましたおしまいおしまいなんだけど、
うん、
たぬきなんで気づかんかったかなって
だからよ、ね、
毎回思うのこの話を見るたびに
だからねなんか
ちょっとふにゃっとしてるとこなかったかな
だからさ
むむこれは泥だってならんかったかなって
ちょっとねアンポンタンだったな
あとパッと見てわからんぐらいのクオリティの船を作るウサギすごいなっていう
だからよねマジで
っていうお話なんだけど、うん、結構好きなんだよね
ね
そうね日本昔話やられたらやり返すのが多いさ、ね、
確かにねもう倍返し次第っていう勢いだもんね
基本的にだから怠け者とか、
うん、
意地悪とか許さんよっていうテンションだから、
うんうん
うん、そういうことなのかな
そうだね
ただまだ未だに理解できないのは、
うん、
あれだな一寸帽子、
うん、
一寸帽子わかります
なんだっけ
めっちゃちっちゃい子供が生まれた夫婦で、
うんうんうん、
一寸ってやつが旅出るっつって旅出て、
うんうん、
出会った先のお姫様 と結婚したいから、うん、お姫様の口にさ米粒つけてからさ、うん、泣くのよ一寸が。俺のお弁当食われた姫様にって言って泣くわけさ、
うん、
したら、うん、このお殿様がお前をこんな意地汚い娘に育てた覚えないっつってから家から追い出すわけよ、
うん、
家から追い出すわけ、
うん、
したらもう2人で旅するしかないから、
うん、
2人旅したら鬼に襲われるわけさ、
うん、
そしたら一寸が鬼の腹の中に入って内側から攻撃して鬼を倒して、うん、内での小槌っていうのを使って、うん、大きくなって姫様と結婚しましたちゃんちゃんっていう話なんだけど、姫様がかわいそすぎるわけ
、
何もしてない冤罪だよ冤罪で家から追い出されて、
うん、やば
で好きでもない、おそらく好きでもない一寸帽子と結婚して鬼に会って怖い目にも遭ってるし
一番かわいそう、
一番かわいそう、
確かに
何の悪いこともしてない
しかもすごい追い出すんだね一回のミスも許されないもうダメってはいもう一回やったからもうダメみたいなちょっと厳しいな、
これ厳しい家に育ったんかなって思いながら読んでましたけど、未だにちょっと納得できないですね。
いや久しぶりにいいな見たいな、
あ
い見たくなった。
日本昔話今度見てみよう、さっき話してくれてありがとう
ね。
ぜひ超面白いから、
日本昔話面白い、
理不尽なのいっぱいあるしデージ怖いのとかもあるし、
確かに癒されるのもまたあるしね。
はい、ぜひ見てみてください、はい、また来週月曜日、来週ラストです、
ラストです、
バイバイ
バイバイ